皆さんこんにちは、ナチュロパスのさやです。今日のテーマはちょっとドキッとするタイトルかもしれません。健康オタクほど体調が悪い件、これについてお話をしてみたいと思います。さあ、今ねこれを聞いてくださっている方の中にはこんな方いらっしゃいませんでしょうか。サプリメントをしっかり飲んでいる、腸活を意識している、食事にも気を使っている、また睡眠時間も確保している、それなのになぜか毎日すっきりしない、疲れが抜けない、そしてまたなんとなく不安感が消えなかったり、お腹がそれでも張っている、またはホルモンバランスが不安定で揺らぎやすい、などなど、そのこんなに気を使って健康対策しているのになんでと思っている方、これね、自分を責めたり落ち込んだりしている方がいらしたら、ぜひね今日のお話最後まで聞いてみてください。結論から言うとですね、そのあなたの不調というのはあなたのせいでもなく努力不足でもありません。むしろその逆なんです。真面目に一生懸命やりすぎた結果起きてしまった体質との不一致、これが原因なんじゃないかなと私よく思ってるんですよね。今日はその健康を意識しているはずなのに悪化してしまう方にありがちな2つの落とし穴、それからその落とし穴からの抜け出すためのヒントをお話ししてみたいと思います。というわけで、改めまして皆さんこんにちは。オーストラリアゴールドコーストからお届けしています。自然医療療法士ナチュロパスのさやです。私は普段オンラインクリニックで日本をはじめ世界中の患者さんのサポートをしております。このポッドキャストでは、なぜその症状が起きているのか、そしてどうやったら根本から改善しているのかということをテーマにお話をしています。研究や論文などの科学的なデータと、また実際にクリニックで見ている患者さんのケースを交えながらも、毎日の生活にすぐ取り入れられる健康の知識をできるだけ分かりやすくお届けしていきます。さあ、それでは今日も皆さん一緒に始めていきましょう。というわけでですね、不調の理由その1なんですが、これはね結構あるあるです。それは〇〇が体にいいという情報に飛びつくことです。この情報に飛びついてしまって、自分の体質を理解するという一番大切な初めの一歩が抜けている方々、これがその1なんですね。もうとにかくね、今はその SNS とかテレビとか、まあ、いろんなね、なんかこれを食べて痩せるとか、これ食べたら腸内整うよみたいな情報は溢れ返っていると思います。で、特にやっぱり健康意識が高い方ほど行動力がやっぱあるんですよね。そして勉強熱心でもいらっしゃいますから、すぐに生活に取り入れるんですね。で、本当にね、この行動をすぐに始められるのは素晴らしいと思いますが、ここでおろそかになりがちなのが、そもそも今の自分の体質に合っているのかという視点なんですね。残念なんですが、やっぱりね、万人に合う健康法っていうのはこの世には存在しません。どうしても誰かにとっての薬は、もしかすると自分の体質によっては負担になることあるんですね。冷え性なのか、胃腸は強いのか弱いのか、またそのもう体質的な遺伝子の形ですよね。こういった自己分析を飛ばして、ただ外からの情報だけで突っ走ってしまうと、せっかくの努力が体へのダメージに変わってしまうんですね。これが一つ目です。で、そしてその不調の理由2番その2なんですけれども、それはですね、健康オタクほど特定のものを不自然な量食べすぎる、まあ、つまりはやりすぎるということなんですね。 これもね、やっぱり真面目な人ほど体にいいならたくさん取った方がいいはずと考えがちで、今日はね、一つちょっとオリゴ糖、皆さんね、取ってる方も多いかもしれませんので、例に取り上げてみたいと思うんですが、そもそも、オリゴ糖というのは、一般に言われているのは善玉菌の餌になるから腸にいいと言われていると思います。で、実際に、適量だったらば間違いではないんですね。でも健康のためにと、それを毎日ね、ヨーグルトとかと一緒にドバドバと、しかもシロップ状のオリゴ糖なんかをかけちゃったりね、もしくはサプリで大量に取ったりすると、これ残念ですが腸内環境逆に悪化するんですね。で、なんで悪化するのかというのも、今日は明確にメカニズムを知ってほしいと思います。その一つ目です。その一つ目は、オリゴ糖というのは水分を引き込んでしまう性質があります。なのでオリゴ糖を過剰に摂ると、その浸透圧の働きで腸内に水分が過剰に引き込まれるんですね。結果何が起こるかというと、お腹が緩くなります。もしかしたら下痢になる人もいるかもしれません。実際にエビデンスを見ていても、フラクトオリゴ糖などの研究では、下痢を起こさない最大量の目安は、体重50キロの女性で1日約 20グラムと言われているんですね。ですから、特にシロップの場合ですよ、20グラム結構すぐ行きますよね。なので、スプーンで無意識にかけてしまっている方、意外と簡単に超えちゃってる可能性があります。そして二つ目です。二つ目は、異常発酵によるガスの大発生が起こる可能性があるということなんですね。オリゴ糖というのはですね、これ小腸では吸収されずに大腸に届いて、そこで腸内細菌によって急速に発酵される食物繊維なわけです。で、これ適量だったらいいんですけれども、やはりこれ過剰に届くと、で、この過剰っていうのも、その1日のさっきのね、 20g とかっていう大量な量もそうですし、毎日毎日良かれと思って取ってる、これもですね、もう腸内細菌たちにとっては、もう猛スピードで発酵発酵発酵をね、起こす、残念ながらその原因になってしまうんですね。物質名で言うと水素とかメタンとかって呼ばれるんですが、これら全部結局ガスです。このガスを大量に発生させてしまうというメカニズムがあるんですね。ですから、意外とね、その腸活一生懸命やってるの割には、ガスがずっと出てるとか、腹部の膨満感がある、また痛みがあるという方、もしかしたらこれが原因かもしれないんですよね。で、すごい面白いんですけれども、実はね、今特にその世界のエビデンスの現場では、お腹の不調を引き起こしやすい糖質をまとめて、フォドマップとも呼ばれていまして、これね、オリゴ糖もその代表格の一つなんですね。で、こういうね、フォドマップ、いろいろあるんですけれども、特にこのフォドマップ聞いたことある方は、過敏性腸大腸後大腸候群、つまりは、IBS ですね、こういった方に悩んでいる方、聞いたことあるんじゃないかと思います。一応世界中のデータでは、成人の10人に1人がこの IBS を持ってるというふうに言われています。で、一応このね、IBS を持ってる方の 70% がオリゴ糖を含む、いわゆるフォドマップを減らす、つまりは低フォドマップ食ですね、をすることでお腹の張りや下痢といった不調が改善したというエビデンスがあるわけなんです。ここでもちょっと 付け置きをしておきたいんですけれども、付け足しをしておきたいんですけれども、このだからといって低フォドマップ食がずっといいのかというと、私はそうは思ってません。やっぱり何事もバランスが大事なので、ここであくまでも言いたいことっていうのは、このオリゴ糖の摂りすぎによってで、IBS、 特にそのガス系ですよね、お腹がパンパンになる系は、もしかしたらこのフォドマップの一つオリゴ糖が原因なんじゃないか、だから摂りすぎはやめてねということを今日この回で言いたいんですね。なので決して、私はあんまりね、このフォドマップ食、低フォドマップ食、あんまり推奨するタイプではないんですが、でも明らかに言えることは、このオリゴ糖のメカニズムから言ってガスに悩む方は、わざわざオリゴ糖取ってないでしょうねというお話ですね。はい、ということで、つまりはですね、体にいいものとされるものを足し続けていたことがデータで見ても明らかに不調の原因になっていたということでございますよ。ですから、この負の連鎖わかるでしょうか。自分の体質を見ずに体にいいとされるものを大量に摂った場合、当然体に合わないから不調が治らないわけです。で、するとやっぱり真面目な健康オタクさんたちはですね、まだ努力が足りないんだ、もっと別の成分が必要なんだと思い込んでしまって、さらにね、深い沼へ入り、もっと新しい違うサプリや健康法をどんどんやりすぎてしまう可能性があるんですよね。もうそれで体がパンクしてしまって、私のとこに来てくださる方本当にたくさんいらっしゃいます。もうどれだけいろんなダイエット法をやってきたかという方、もう何人も何人もいらっしゃいます。そう、でもね、これがもしかしたら今のあなたの不調の原因かもしれないということなんですね。ですから、今もしね、健康のために頑張っているのに不調を感じているという方、それはあなたがその努力不足だったりというわけではないんですね。むしろ自分の体を良くしようと一生懸命向き合ってきた証拠だと思います。ただその向き合ってきた方向性、ベクトルですよね、これがご自身の体質と一致していなかったというだけなんです。じゃあ最後にですね、解決法、どうすればいいのかということなんですが、答えはとってもシンプルだと私は考えています。もうとにかくですね、そのいいと呼ばれるものを足す足す足すという足し算をお休みしてほしいんです。どちらかというと引き算をしてほしいんです。今一度ですね、飲んでいるサプリメントや義務感で食べている体にいいはずのもの、思い切ってちょっと休んでみてください。そしてネットではこう書いてあるではなくって、ご自身を見てください。これを食べた後、私のお腹はどう感じているかな？これを取り入れてから私の睡眠はどうなったのか？自分の体から返ってくるその小さなサインに耳を澄ませてみてください。皆さんの体の正解を知っているのは、決してそれはね、動画のコンテンツを作っている方たちではありません。やっぱり自分の体は自分のことが一番知っています。特に頑張り屋さんの皆さんが情報に振り回されることなく、ご自身の体質と仲直りをしてですね、心からリラックスできる毎日を取り戻せたら嬉しいなと私は日々感じております。いいことをしているはずなのに、なんでか知らないけど悪化してしまう。そんな苦しい思いをしている方に今日のお話が少しでも届きますように。それでは。また次回お会いいたしましょう。今日も頑張っている自分の体、優しくいたわってあげてください。それではまた次回お会いいたしましょう。ナチュロパスのさやでした。